沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は、沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の経営者でもあるということから、皆様と共にお勉強させていただきたいと思います。今日私が勉強させていただく相手、この方です。先生、中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの金子泉さんです。よろしくお願いします。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。沖縄県よろず支援拠点の金子泉と申します。
はい、ね、今日2週目になりましたけれども、はい、金子さんもね、本当にニコニコしながら話してくださるので、なんかいろいろお話ししやすいですよね。
ありがとうございます。緊張してます、
ね。あ、そうですか。はい、いや、ね、名古屋からいらしたっていうことですが、はい、自己紹介を再度お願いしたいと思います。
はい、名古屋から20年前に沖縄の方に移住してまいりました。よろず支援拠点の方では IT 活用の方の支援を主にさせていただいております。本業は IT の会社をやってまして、そちらの方ではティーラブログというブログポータルサイトの運用に携わっております。
はい、今日はちょっと簡単な紹介でございましたけどもね、はい、TW ブログの愛用者というかユーザー12万人いらっしゃるということですけれども、はい、すごい数ですよね。
そうですね、おかげさまで。ちょっと自分たちもびっくりしてます。
うん、はい、で、利用者の皆さんに一番人気のポイントって何ですかね、 TW ブログの。
やっぱり同じ県内の人とか、あとは沖縄を好きという方に対しての距離感かなと思ってます。
うん、沖縄に好きな人や沖縄にいる人たちが一番こう、沖縄ならこれっていう感じのがもう TW ブログになっちゃった。
そうですね、とにかく地元に密着っていうのが一番のスローガンだったので、
はい、IT ってどこから見ていてもどこからでも見ることができるじゃないですか。
はい、
でいろんな活用の仕方するじゃないですか。はい、その中で地元に密着ってどういうふうにして地元に密着をされたんですか。
やっぱりその一番その情報を欲しているっていうのが、まあ、遠くの情報だったりっていうのもあるとは思うんですけれども、やっぱり意外と地元だったり近隣の情報っていうのを探したいっていう人多いと思うんですね。
うん、
なんですけどいざ探すとなかったりするんですよ。
うんうん、
なんでその、溝を埋めるっていうところに、まあ、TW ブログがあるといいなっていう。で、後から最近グローカルっていう言葉が出てきましたけど、今にして思えば あれかな目指してたのはっていう感じはしてます。
なるほど。
はい、
どうやって溝を埋めたんですか。
やはり自分たちの方はもう本当にドブ板じゃないですけど、
うん、
地元の、まあ、お店とかに足を運んで、実際生の、コンテンツというか、
うん、
情報を集めたりしました。うん、なので立ち上げ当時は1日でですね、A&W のメニューをすべて食べ尽くして記事にしたりとか、キングタコスの、メニューを全部食べ尽くして記事にしたりとか、はい、すごく太りました。
そうなんですか。
はい、
ねえ、皆さんインターネットって手軽で、
はい、
簡単に座ってるだけでうまくいくって思ってらっしゃるかもしれないけれど、はい、どうですよね。
そうですね、24時間空いてるっていう意味では当たってると思います。
うん
うん、なんですけど逆にその実店舗と違う点は、やはりそのインターネットでつまらないと、うん、もうなんて言うんでしょう、追いかけられないっていうんですか。
うん、
はい、もう誰が来たかわからないので、
うんうん、
まあ、その方にフォローすることがもう一切できないっていう危険性も合わせて持ってるというのが、やっぱインターネットやる上では注意すべきかなと思ってます。
なるほど。
はい、
インターネットで訪問してなんだと思ったらもう二度と来ないという話になっちゃうんですよね。その方が誰であるかは、
はい、
発信してる側は分かんないという。
そうですね。
ね、その怖さあるんですよね。
はい、
いや、今日のテーマ IT だけで何でもできるわけではありませんということなんですが、はい、その辺についてどうでしょう。
ですね、まあ、これはちょっと事例の紹介にもなるんですけれども、うんうん、まあ一時チュラさんをはじめ、うん、まあ、青森とか諸ミスブームっていうのがありましたと、うんうん、でまあ、そのブームが去ってですね、うん、その後その時にこう過剰に設備投資をされた、うん、まあメーカーさんがいたんですね、
うんうん、
でまあ、その方が、まあ、ちょっとご相談にいらっしゃって、うん、まあ、その方々のその売り上げを上げないとというのが、まあ、相談の趣旨だったんですけれども、うんうんうん、まあ、そんな中でインターネットでという話が、まあ、来たんですが、まあ、いろいろ話をよくよくチームで聞いてみると、まあ、これは IT ももちろん使った方がいいではあるけれども、それ以外の、告知の媒体っていうのも組み合わせて、
うん、
IT のみではない、情報発信をすることで、
うん、
その情報発信の後に、まあ、数十件の、見込みの、まあ、引き合いが来たというのがあります、
うんうんうん、
でそういう事例をちょっと紹介したかったんですけれども、
あ、じゃあ、うん、ぜひぜひお願いします。
まあ、その、業者さんの場合は、
うん、
まあ新聞と、うん、あとプレスリリースというのを活用しました、
うん、
で IT の方で情報発信をしても、
うん、
なかなかまあちょっと目に留まらない部分もあるかなと思いまして、
うんうんうんうん、
でその業者さんは実は OEM の、うん、販売を主に手掛けてまして、
うん、
いろんなこのノニとか、
はい、
諸水をはじめとした、うん、まあ、そういったものを生産できるんですが、
うん、
よくよく強みを聞くと、
うん、
実は小ロットで短納期で作れますと、
うんうん、
いうことだったので、あ、これはメーカーさんからの受注以外にも、うん、ちょっとこう小売りとか、
うん、
まあ、ちょっとしたこうソースであったりとか、うんうん、オリジナルの、ブランドのサンプル品とか試供品とか、
うんうん、
っていうのを作れるじゃないかと、
うんうん
うん、でそういうサンプル品とか作りたい小売りとかサービス業の方多いよねきっとっていうふうに考えて、まあ、これはちょっと沖縄でも独自性が強いよねということでプレスリリースをしたと、
うんうん、
でそれで新聞とか、まあ、そういったところに取り上げていただいて、でもそれをまあご覧になった実際のまあこの会社様から言うと、まあ、見込みのお客様からの、詳細の説明は実はネットで配信をしましたと、
うん、
でそれで直接まあネットの方で申し込みもできますが、まあ、直接その会社の社長様のところに電話が鳴ると、
うんうん、
まあ、そういった仕掛けをしたところ、非常に問い合わせができたと、
うんうん、
それがちょっと成功事例としてありますね。
なるほど、
はい、
合わせ技をしたんですね。
そうですね、はい、はい、
ねえ、やっぱりどうしてもなんか何でもこうこれがさえあればなんとかなるんじゃないかと、
はい、
やっぱりね、離島振興とかね、地域振興でも、うん、なんか企業が来て、
はい、
そこで本社、本社っていうかね、そこに会社を置いてくれれば活性化するとか、
はい、
ね、何々がこうできちゃえば、
うん、
ね、ハードができちゃえば、
うん、
活性化するとかって、なんか一つの何かが全ての万能のね、はい、力を出してくれるような錯覚を覚えたりなんかしがちですよね。
そうですね、
はい、でもそうじゃないですよね、やっぱりね、
はい、うん、違うと思います、
ね、はい、IT なんかまさに、
はい、
そうですよね。
そうですね、 IT はどうでしょう、今こう補完的に使うと非常に効果的だなって思う時も、
うん、
まあまああるので、
うん、
まあ、そういう意味では、マスメディアっていうのはすごくマスメディアのいいところ、
うん、
でネットっていうのはいつでも見れるとか、
うんうん
うん、よくオンデマンドって最近言うと思うんですけど、うん、まあ、そういういつでもどこでもっていう意味では、
うん、
まあ、IT は便利かなと、そういったところをうまく理解して使うのが効果的かなって思ってます、
うん、そうですよね、はい、まあ、ネットの使い方も例えば今ね、中学生とか高校生でもなんかコンテンツを作ってね、それがバンとこうヒットしちゃったりっていうことだってもちろん起こりうるけれど、
はい、
けれどですよね、
はい、
ね、そういう分野ネットだけでのことももちろんあるけれど、
はい、
やっぱり何か自分が持っているものを販売したいと、
はい、
いうようなところでインターネットを活用しようといった場合は、
はい、
それはもっと複合的に、
はい、
でそもそもにも立ち戻らないとできないよっていう感じですよね。
そうですね、やっぱ確率論の問題もあるので、
うん、
まあ、その時その時で一番確率の高そうな媒体っていうのを、
うん、
適正に判断していくっていうのが大事かなって思ってます、
うん、はい、
わかりました。なんか電車にね、出張に行っても電車で見てると、はい、もう前向いてる人いないですよね。みんなスマホを見て、ひたすらスマホを見ているという、はい、集団の異様さを時々感じたりするんですけど、はい、まあそのぐらいネットをが当たり前の時代には確かになっていると、はい、だから効果的に活用できるような方法をぜひ金子さんのお知恵も拝借しながらできるといいですよね、
はい、助かります、はい、自分も頑張ります、
はいはい、というところでワンポイントアドバイスをお願いします、はい、
ネットだけでなくあらゆる武器を知ることでより効果的な情報戦に勝ち抜くことができ売上拡大の確率は上がります。
そうですか、情報戦ですね、はい、そうですよね。世の中今情報があふれている、でなかなか良し悪しが分かりにくいと、そんな中でちゃんと、はい、自分たちの良さが伝えられ、強みが伝えられ、そして選んでいただけるためにどうするかっていうのを、やっぱりそこはぜひよろずの専門家の皆さんに相談をしていただきながらご活用くださいませ、はい、ということで沖縄県よろず支援拠点の、連絡先でございます。まずは予約ください。 098-851-8460 です、受付は平日は午前9時から午後7時まで、土曜日は午前9時から午後5時までです。よろずのコーディネーターの皆さん今20人いらっしゃるということで、はい、20人といえばすごいですよね。
そうですね、会社できますね、
ね、
はい、
あらゆる相談に乗れますね。
そうですね、基本的に何でもよろずだけに、
はい、そうですよね、受けます。ということは中小企業の皆様にとって誰に相談してしに行ったらいいのかなということで悩んだ時に一旦電話をしていただければ、その分野の専門家の方がちゃんと、はい、1人なり2人なり3人とチームを組む、ね、を組むこともあって、
はい、
でそれで、1時間無料の相談、しかも何とても受けられるということで、
はい、
よろず支援拠点をご活用いただき、そしてまた、国の方もいろいろ補助金助成金を出していますので、はい、それもぜひ活用していただきつつ、でそしてまたどうぞ沖縄開放銀行もご活用くださいませ、はい、ということで、はい、ありがとうございました、はい、今日のゲスト、よろず支援拠点コーディネーターの金子泉さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。